今日のタイトルなんですが、とどめることができない主の働きというタイトルをしたんですが、まさに、もうここ書いてある通りの、話なんですね。主の働きはとどめることができませんでしたということが記録されています。これまでの聖書のこの使徒の働きを、今私たち大胆なキリストの大胆な証人になりたいと思ってこうお話をしているんですけれども、どんな話がずっとなされてきたかというと、神の霊である聖霊に満たされた後、このキリストイエスを信じる人々は、イエスが人々を罪から救う救い主だという、この聖書の御言葉を宣言しますね。聖書の御言葉を宣言します。そしてもう一つは、さまざまな驚くべき病の癒しや、また、この奇跡的な、その神秘的なことだけではなく、私たちが今目の前でできる助け合いや分かち合い、このようなことを通して、社会に大きな影響力を発し続けていました。良い影響力を発し続けていたんですね。命に至ることです。で、一方で、そのようなこの活躍をするとともにですね、でも教会の中ではある事件が起こり、神様を欺くことによって死が教会の中に起こってしまったという出来事を通して、神様を欺くことの危険性というものが教会に、こう理性的に分かったのではなくてですね、もう体験的に体感して、こう理解され、神を恐れることの思いも生じています。このことを通して教会に本当に主に対して誠実な思い、また人に対しても誠実な思いというものが、担保されたというか確保された、そのような状況がありましたというのが先週までの聖書の箇所でした。で、そのような中で、今日の聖書箇所はどういうふうな内容かというと、一定程度やはりですね、迫害があったわけなんですね。このイエスをキリストだと伝えることに対しての大きな反発があったわけなんですが、そのような反発のある中でも、この主を信じる者たちが聖霊に導かれて行う主イエスの救いと、主イエスを救い主とする御言葉の宣言、そしてそれに伴う力強い奇跡的な働きを止めることができなかったということが、今日の聖書の箇所に書かれてある内容です。今日の私たちのこの教会にもですね、このような主の力強い働きが今も働いているんだということを私たちが信じ期待しましょう。礼拝に来られる皆さんですね、基本的に主に期待しましょう。今の現状がどうであれ、今の教会の状況がどうであれ、聖霊様が働かれるときに私たちで力が湧いてきます。もうそれは誰々牧師が素晴らしいとか、どの信徒が素晴らしいだとか、あの人の働きは素晴らしいからとか、そういう人の働きに期待するのではなくてですね、聖霊様に働いたときに、もう弱いものでも主の働き人になるし、本当に、この何もできない能力がないようなものでも、主の働きを豊かに実践していくようなものに変えられていく、この主に聖霊に従っていく、この恵みというものがあるんだということを、私たちは本当に、覚え、信じ、期待して、今日も礼拝をしていきたいと思うんですね。今日の礼拝を通して一人一人が励まされて、また主の働きに、従事していく、また本当に神様に喜ばれる皆さんを一人一人となることを信じます。主に従う恵みを分かち合っていきたいと思います。さて、3つのポイントで、どんなことが起こっていたかということを話させていただきます。先週も少し話させていただいたんですが、第1番目、聖霊に満たされると霊的な、良い、好循環が、起こります。聖霊に満たされると霊的な好循環が起こりますということを教えていきたいと思います。12節から16節を見ますね。12節から16節を見ると、こんなようなこと書かれてありました。さて、人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときに、せめてその陰でも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近 近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。アーメン。感謝いたします。皆さん、このようなことが本当に私たちの教会でもたくさん起こっていくことを、根本的に私たちは期待しながら信仰生活を行うものでありたいと思います。どうせ教会に行ってもダメですねっていう、そういうような何か冷めた思いではなくて、主は必ず働いてくださる、主の最善は必ず起こるんだという期待を持って私たち毎日毎日生きていくと、本当にそのようになっていくことを体験していきます。まずこの使徒たちが聖霊に満たされてまずしたことって言ったら大きく2つなんですね。あんまりこう、この外でしていたことっていうのはそんなに様々なことをしているわけではないですね。一つは何かというと、一つは御言葉をちゃんとイエス・キリストは救い主だという御言葉を伝えていたということですね。もう一つは癒しの働きをしているところ、そういうことですよね。この2つのことをしていたということなんですね。まあ、人々の必要を満たしていた、そういうようなこともありますよね。人々の必要、癒しが必要だから人々の必要、人々の助けが必要なところに助けを与えていった、そのようなふうにも思えることができますね。しかしこのような働きは多くの人々が集まれるようなところでしたということもあるんですが、さまざまな人々が集まっていたように思います。どんな人が集まっていたかなということなんですけれども、この12節を見てみると、こう皆は心に一つにしてソロモンの回廊、人々の間で行われたんですが、皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいたということが書かれてありますね。多くのそのこのソロモンの回廊にっていうようなその神殿の、まあ、廊下といいますか、まあ、廊下なんですけど、こう四角、回廊ですからね、四角になっていて、まあ、広場のようなところ、みんなが出入りできるような、そういう主を求めている人たちが出入りできるようなそのところで、誰でも通れるといいますか、礼拝しに来た者は誰でも通れる、そのような場所で話がされていたんだ、奇跡が行われていたんだということなんですね。でそのところにいた人の中には心を一つにする者もいたんだということですね。心を一つにして、多くの皆は心を一つにしてと書いてありますから、多くの人たちが癒されることに対する期待、そしてそれ以上に主イエスが救い主なんだという期待を持ってこのところに集まっていたんだということが分かりますね。本当に一致していく、主の働きがあるところには一致の働きが起こっていくなということをですね、本当に思わされるわけなんですが、そのような人たちもいました。また別の人たちもいたようです。13節を見てみると、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、彼は 民は彼らを尊敬していたと書かれてありますね。その場所には、まあ、いろんな人が集うような場所ですので、多くの人が集ってわーっと集まっていましたけど、その周辺の人たちもいたということですね。まあ、でもなんとなく彼らがやっていることは気づいているし良いなと感じているんですけれども、積極的に加わろうとはしないけれども、そういうふうに見ている。日本の方なんてそういう方は非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、あえて加わろうとはしないけれども尊敬を持っていた。まあ、そもそも私たちの教会が本当に尊敬を持って見られるように、本当に今日も本当に主によって良い働きを続けたいなと思うんですけれども、そのような人たちも一定程度非常に多くいたということですね。これは自分たちの内々にこもってですね、主の働きをしていたんではなくて、やっぱり外に出てこのようなことがなされていたので、こういうようなさまざまなタイプの人たちが集まっていて、そして心を一つにする人や、心は別なんだけど良いかなというふうにちょっと眺めている人たち、まあ、そういう人たちもたくさんいたんだなということなんですね。まあ、いろんな人がいらっしゃるこのような場所でこれらのことが結局なされたので、この結果どんどんどんどんこう良い影響が持っていて、影響力を放っていってるわけですね。癒される人、回復される人、人生の希望回復していく、こういう人がたくさん起こされていく結果、その影響力はどんどんどんどん大きくなっていき、そしてやっぱり主を信じる者もどんどんどんどん増し加われていきます。またそのように主を信じる者が増し加えられていくので、その周りにもまたなんか、信じたいとは思ってないんだけどなんだなというふうな思ってる人の目の前でもどんどんどんどんやっぱり主の働きが起こされていくので、また主を信じる者が増し加えられていくっていうような、こういう好循環が 起こってきています。私たちの教会の働きの中にも少なからずこういうことが起こっていくと思います。本当に私たちが聖書を信じて歩み始めるときに、私たちの教会でもそのようなことが起こるなということを体験しています。実は私たちの教会でも祈りによってまた本当に恵みがあるなと思うんですね。その祈りのカードを、ね、書いて念書に出してくださった方、まあ、そんなに多くはないんですけれども、しかし出してくださった方がいらっしゃいますね。やっぱりそのことに対してもうすでにですね、いくつかの祈りはですね、本当に主がこうちょっともう不可能ですみたいな話を、まあ、とにかく祈ってくださいみたいな話を出して書かれた人なんですけれども、そういう人の中にも本当にもうすでに感謝ですって言って、もう本当に不思議なことで感謝ですっておっしゃってくださっているような方々がいる。牧師に祈りの力があるわけではないです。やっぱり心を一つにして祈り始めているので、そういうことが起こってきているかなということを思うし、何よりも神様が本当にその時を満たしてくださってですね、働いてくださる。祈っていると主の恵みに気づくことができるんだなということを思うんですけれども、多分祈っていなければもう通過してしまうような話、そんなこともあったんですかという話なんですけど、やっぱり祈っているとですね、気づかされる神様の多くの恵み、そうすると私たちのうちに喜びがあふれます。主は素晴らしいと告白します。そしてまたそうしているとまた祈りたいと思うものが起こってきます。私たちの教会の中にもこのような霊的な好循環を起こすものでありたいと思います。私たちが聖霊様に満たされていると主を喜ぶものであります。ですから本当に神様を喜んで礼拝をします。何かね、私たちが霊的な悪循環に陥らないようにしたいと思います。教会に来ても、まあ、長い話を聞かないといけないだけでしょ、一体何の変化があるんですかって冷めた思いで来て、でもやっぱりその通りでしたねみたいな感じで帰っていって、でもだんだんだんだん何のために来てるのか分からなくなってという、そういうような霊的な悪循環に陥るのではなく、今日皆さんが本当に積極的に心を一つにして主を求め、主を本当に主の働きは今日も私たちの教会にあるんだということを覚えつつ歩むときに、私たちにまた新しいことが起こり、主の働きに気づいていき、そして霊的な好循環となっていきます。そのきっかけは何か私たちから起こすっていうものじゃなくて、今もう既にきっかけはいつもあって、もう今日私たちが今日この御言葉を読んだ、また共に心を合わせて礼拝をしている、すでにそれがきっかけとなりますので、今日も私たちが主に期待していく私たちでありたいと思いますね。今日皆さんさまざまな状況で来たと思います。私はどういうふうな状況になるかなっていうさまざまな問題を抱えてきている人もいます。個人的に重い祈りの課題を持っている人も個人的には知っています。で本当に何が喜べるかなというような状況でないかもしれないんだけれども、今日礼拝に心を合わせて来られています。主を信じましょう。主は本当に神様は適切な時に適切な思いを与えて私たちをも用いてくださり、そして何よりも神様ご自身が働いてくださって、今日の今日の私たちの教会の中でも必ず豊かな主の働きが起こってくるんだということを信じて、このことを行う私たち一人一人となりたいと思います。さあ2番目のポイントなんですけれども、このような主の働きは私たちの力とかそういうのを超えてとどめることができない。主の働きは人間の力ではとどめることができませんということです。その主の働きを担う人の弱さでもとどめることができないし、それを外側から押さえつけようとしている人の力でもとどめることができません。とにかく主の働きは人の力ではとどめることができなくなっていくんだということなんですよね。17節から26節を見てみると、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々のにこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって最高法院 院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、人たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わせた。ところが下役の人たちが、下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで生き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中にはただ誰もいませんでした。宮の長老、守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと、一体どうなることかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのであれと、こういうことが書いてありますね。イエス・キリストを信じる者たちの働きがあんまりにも大きかったので、当時の宗教指導者たちは、妬みを起こしました。なんで あいつら、誰なんだあいつらと、そういうような感じになったわけですね。しかし主イエス・キリストを信じる、当時の弟子たち、使徒たちは、こう何か暴動を起こしたわけでもありません。また反抗とか反乱を起こしたわけではないんですよね。なのでこの人たちがちょっとこっちに入っていなさいと思ったら、そこでわーってこう物に数を言わせて暴動を起こしたわけではなく、その神殿の権威者に従ってですね、分かりましたと言ってですね、牢におとなしく入るわけですよ。おとなしかったかどうか賛美してたかもしれませんが、反抗的ではなく、ああ分かりましたと言ってそこに入るわけですね。ところがですね、彼らがまたこう開けろとか言って暴動を起こしたわけではなくてですね、なんで私たちがここで捕まんなければいけないのかって、そういうような叫びをしていたわけではなく、何が起こったかっていうと、主の使いが牢を開けてしまったんですね。主の使いが、これどうやって開けたのかわけが分かりませんけれども、このキリストの弟子たちもわけが分からなかったと思いますね。そして牢の番をしていた人もみんなわけが分からなかったんですけど、わけは分からないけど、神様がされたことは牢の扉を開きですね、そして言葉を与えたわけです。どんな言葉を与えていったかって言ったら、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。行って宮の中に立ち、どこに行くのか、ね、どこに行くのかもちゃんと示されていて、そして誰にって、もうそこにいる人々に何を、命の言葉をどれぐらい、全部すべて語りなさいって言われてたので、全部は大変だなと思いながらですね、こう言ってですね、とりあえず空いてるし、もうなんかね、牢は開きました、でも出ませんとか、そういう話じゃなくて、パウロとシラスの時にはそういう出来事もありましたけれども、しかしこの場合はこの牢が開けられて、そこに行けと主から示されたので、ただただそれに従いました。彼らが何か犯罪をしたわけじゃなくて、牢が閉められて閉じ込められていたわけですけど、牢が開いてしまったんです。もう別に彼らがこじ開けたわけでも破壊したわけでもなく、開いてしまったんですね。そして明確に主の働きをしなさいということが、語られたわけです。で、この結果、この主を信じる人たちがですね、そのままにですね、こう語り始めるということが起こったわけです。当時の宗教指導者たちはですね、イエスの名を語らないように一生懸命したわけなんですけれども、結果としては、何か特別にそれに対してバンバン反抗したとかね、いや私たちには主の言葉を語る権利があるとかでガンガン戦ったわけじゃなくて、そうですかって言って、でもこう語りますね、でもこう捕まる向こうに行けって言ったら行きませんじゃなくて、入ったわけです。でも主はそれを開けられるわけですよね。この主の言葉が宣言されるときに、当時のこの指導者側はですね、何にもこういろいろやったんですけど、とどめることができなかったんですね。逆にこの主の働きをしている人たちも弱さがあったわけです。予的な権力も権威もないわけで、そういう弱さがあったわけですけれども、彼らもなんかこうこの予的なものの権威にこう恐れを抱くよりも、もう閉じ込めたって開かれる神様の方がすごいので、もう語らずには入れられない、もうこう自分の力はできないとかそういうのじゃなくてですね、こう語らずにはいられなくなるんですね。 今日もね、皆さんいろんな方いらっしゃると思うんです。私のようなものは何もできませんで、その謙遜さは素晴らしいんですけど、時にはですね、本当に謙遜であるならば主の言葉に謙遜にならないといけなくてですね、それでも主が言ってくださるんだったら私のようなものでもやりますという、そういう謙遜さの方が良いんですね。自分に自信がなくても主に自信がある、だって主はなされる、本当にそのことを覚えて今日も私たち生かされていきたいなということを思うんですね。で、この牢獄から脱出して、まあ、朝早くからずっとイエスのことを語っていたわけなんですが、そのようにしているときに、まあ、発見されてしまってですね、まあ、当然発見されますよね。だってどっか隠れて話していたわけじゃなくて、堂々と彼らの本拠地でですね、そのど真ん中でずっと語っていたんですから、牢獄に行ってもいないけど、いや広場に行けばそれはもう目の前にいますから、まあ、すぐまた捕まってしまうわけなんですよね。ところがですね、彼らがしていることに対して当時の宗教指導者たちは手荒なことをすることができなかったわけです。なぜそのような働、なぜそのような状況だったんでしょうか。彼らは捕まえることができる権威があって力があったわけですね。ですけれども、なぜ捕まえることが、手荒に捕まえることができなかったか、強制的に力ずくでとどめることができなかったかというと、そもそもこの働きが皆に好意的に受け止められていたということで、良い、根本的に良い働き、いや根本的にというよりも全面的に良い働きだったので、何も非難することができない、つまり捕まえる理由があんまりないということですね。なのでとどめることができなかったんだということですね。皆さん、ここで覚えたいことは何かって、主の働きは悪い働きではなく良い働きですということですね。本当に、そのことが、こうあるので、こういろんな意味において、ただ良ければいいという話ではないんですけど、良い働きをしていれば何でもいいというわけではないんですが、けれども主の働きは良い働きなので、それをとどめることができないほどの良い働きなんだ。それは当時の人たちが、権力者、既得権益を持っている人たちが嫌だと思っても、それはやっぱり良い働きなので何も言うことができない、それぐらいの働きが起こっていたんだということなんですね。まあ、この聖書の箇所を見ながら私たちがふんふんふんというのじゃなくて、今日私たちがこうなっていきますということを期待しながら、で自分の力でなろうとしたら、ちょっと大変かなみたいな感じのことを思うんですけれども、そうじゃなくて主が私たちをそのように、変えていってくださるんだということを覚えていきたいと思います。今日も教会の中でさまざまな働きがありますけれども、本当に主がそのような働きをなしてくださるんだということを信じて、本当に一つ一つのことをやりましょう。時にはですね、何かこう違うようなことを言われるようなこともあるんですけれども、しかし、こう主を信じて、やり続けましょう。本当に期待してしましょう。そうするならば本当に不思議な力が本当に豊かに与えられていくということを私たちは信じます。この御言葉に書かれてあることも私たちの教会にさえも起こり得ますし、起こっていることだし、そのことを気づいていく私たち一人一人でありたいんだという主に対する期待を持ちましょう。3番目の話なんですけれども、3番目の話は人に従うよりも神に従いますという話をしていきます。27節から42節なんですが、まあ、これちょっと本当に長いですね。私も長いメッセージの箇所からする時もあるんですけど、今御塗り教会は統一のメッセージの箇所でやっていますから、これ私の責任ではないですとか言いながら、責任転嫁をしながら、でも神様の、御言葉にちょっと耳を傾けていきたいなと思っているんですが、この27節から42節どんなことが書いてあったかというと、一応手荒なことはしなかったんですけど、当時の宗教指導者たちがそれでも使徒たちがやっていることに対してですね、事態の鎮静化をですね図ってですね、その最高法院のところに呼んで、一体全体どういうことが起こってるんですかとね、混乱しないようにしようとしたわけです。もちろんですね、そんないい目的ではないですよ。一番最初の目的は一体何かって言ったら妬みなんですけれども、しかし、対面助走していくわけですよね。で、その中で、イエス様の話を大胆に語っていって、怒るわけなんですけれども、どうしてイエス・キリストの名を語るのかということで怒るわけです。 でこれはですね、彼らがイエス・キリストを十字架につけたっていうところもあると思いますし、まあ本当に救い主のことがわからないんですよね。なのでそういうことをしているわけなんですが、29節、それに対して使徒たちは何を言ったかというと、重要な一言が出てきます。人に従うよりも神に従う、人に従うよりも神に従うべきですという言葉が出てきます。ですから3番目のポイントは何か、人に従うよりも神に従いますということですね。でこのことを本当に黙想していきたいなというふうに思うんですね。第一ペテロの手紙なんかを読むと、人の権威にも従わないといけない、そのことを通して主の栄光を表すということが記されており、今日の聖書の箇所でも当時の宗教指導者たちの権威を完全にないがしろにしたわけではないですね。最高法院に来なさいと言ったら使徒たちも最高法院に行く、牢に入りなさいと言ったら牢に入れられるかといって、主の働きもとどめないということですね。ですからこの2つのことは両立します。両立するんですけれども、それなりに苦しいところも通ることがありますよということですね。でもう一回話を戻しますと、私たちは神様の御言葉もしくは聖霊様の導きに従うべきです。アメンですか。人間の考えだけに従うのではなくて、まあ、人間の考えなんて短いじゃないですか。もう皆さん自分の思いに従いたいと思う思いはありますけれども、たかだかね、自分の意識がしっかりと、自分が思いが考えがはっきりしているなんて、まあ、50年60年ぐらい、その前はですね、考えが固まっていなかったり、もしくはもう考えがわからなくなっていたりする、そういうところもありますから、まあ50年60年ぐらいちゃんと意識を持っていればですね、大体やるわけなんですけど、神様からしたら非常に短いですよね。だからそのような短い人生の中で何を世界を悟ったようにできるのかなんていうことを考えると本当に難しいですね。ある夫人がね、こんなことを言っていたんですよ。自分子育てする時にすごく不安だったと。でもイエス様に出会ってからすごく安心になりました。今でも悩むけど、問題はあって失敗も多いですけど、ちゃんと教えてくださる方がいらっしゃるって、なんて素晴らしいんだ。そうじゃなければ、こう結局じゃあ世のことを通して、まあ、子供に教育を与えていくかもしれませんけど、結局は自分の気に入ったことしか教えられない。結局それだけだと本当に子供のために何ができるかって考えたら怖くて仕方がなかったと、イエス様を知るまでは。でもイエス様を知ったら、ちゃんと私の足りないことですら補ってくださる、もし私の手を離れてもイエス様が助けてくださるって、大丈夫だと思って、本当に主の御言葉に従って子育てをしたらすごい平安ですよ、安心ですよ。まあここにもお母さん方、現役世代のね、子育て真っ最中のお母さん方、そうなんですよ。もう失敗もあります、不安もありますし、課題もあります。でも大丈夫です。なぜですか。あなたよりも主があなたを通してでさえもこの子供を愛し慈しみ、ちゃんと導いてくださるこの神様、もしあなたの手が届かないところでも主が守ってくださるという平安の中に子育てをしてください。絶対大丈夫です、絶対大丈夫です。でも考えてみてくださいよ。自分自身も考えたらいいと思いますけど、子どものケアをするのに親ができる絶対的な時間なんてごくごくわからないですよ。だんだん成長してくるとそうですよ。で子どもが大体20歳ぐらいになってきたとしてね、24時間見ないと心配ですとか、 そんな親子関係やばいでしょ。もうこれはね、もう破綻してるんですよ。むしろですね、それは離れていないといけなくて、触れないところがあって、本人が解決しないといけないさまざまなことがあって、委ねるしかないんですよ。何もできないですよ。そういう、いやもうあんまりひどいこと言えないですよ。何もできないんですよ。逆にやっちゃダメみたいな、触っちゃダメみたいな世界がいっぱいあって、どうしたらいいんですかって、成長していったらもうそうなる。ねえ。もう私の力ではどうすることもできないことたくさん経験するんですけど、人を育てていくと、その時も大丈夫です。ちゃんと主の御言葉に従って教えているならば、主がちゃんとその子供を導いてくださいます。不思議なことです。その時に私たち親の世代は何を感じるのか、ああ主は素晴らしい、私ももっと主に従っていかないといけないな、 ということを本当に感じ、互いに喜びにあふれていきます。私が教育し、私が頑張って大学に行かせるとか、そういう話はね、もちろん神様は私たちの手の働きを通しても働かれますから、なすべきこと、親としてなすべきこと当然あるんですけれども、しかし圧倒的に私たちは愛する子どものために何かができるということは圧倒的に少ないということです。でも神様はちゃんとそれをなしてください。大丈夫だ、平安の中で今日できることを精一杯やっていき、そしてあとは委ねて、主に委ねつつ歩んでいく、必ず導かれて守られますから、今日いろんなことを不安になって目の前のことできなくなるんじゃなくて、主が守ってくださる、だから今日も主に委ねて今できることをしてください。大丈夫です、主が必ず導かれます。さあ、少し話がずれたように思いますけれども、このように人のこと考えに従うんじゃなくて、神に従った方が絶対良いです。これ絶対いいです。人に従うよりも神に従うべきです。私たちは神様の御言葉、聖霊様の導きに従うべきです。ですから、じゃあこの時にまず、じゃあ私たちに重要になるのは神様との交わりです。だから教会に来ると、聖書読め、御言葉を読め、暗記しろ、そして、この祈りなさいということをですね、御言葉と祈りなんだということをね、教えます。これを教えない教会があったらもう終わってますからですね。どうぞですね、このどこの教会行っても教えますから、別になんか偉大な教会に行かなくても、どこの教会行っても聖書を読みましょう、祈りましょう、もう これ言ってない教会はもうちょっと潜りですから、これ必ず言いますから。なぜですかって言ったら、私たち神に従うべきだからです。どうやって神様のことを知るんですか。主が書かれたこの聖書と、あと主が直接的に私たちに霊的に交わってくる祈り以外に、どうやって神様とコミュニケーションするんですか。いや、なんか世の中を見て私はこう考えたって、それはあなたの考えで、神に従わないといけないんだったら神様の言うことを聞かないといけないじゃないですか。どうやって聞くんですかって。目には見えないし、どこどこに行けばいいわけではないです。ないです。もちろん教会に行けば何か平安がありますとかあるかもしれないですけど、教会に来たって言われることは、御言葉を読みなさい、祈りなさい。より御言葉を読めるような環境があり、より祈れる環境があるっていうだけの話であって、やっぱりこれをしないのであるならば、もう結局分かんないんですね。祈りと御言葉、やっぱり主から聞くしかないんです。分かんないんです。私たちが勝手に誤解して悟ることはできないです。一番いいのは ちゃんと主の言葉を聞く、主からのアプローチをちゃんと受け入れることですね。霊的に心を開きます。この御言葉を読むときも、私の考えで読むのではなくて、神様、あなたの思いを教えてくださいって思いながら読むんですね。本当にまず神様との交わりがすごく大切です。わかりますよね。なんかクリスチャンだから読まないといけないとか、宿題、まあ楽しい意味で宿題って私も言う時はありますよね。頑張りましょうみたいなね、半分冗談みたいな感じで宿題ですっていうような時あるかもしれないんですけど、でも本質的な思いとしては、なんかやらされてやるっていうもんじゃなくて、そもそも本質を考えるならば、御言葉を読まないとどうやって皆さん導かれてるんですか。何が基準なんですか。多分聖書にはこう書いてあるっていう自分の考えですか。それだと人に従ってることですよね。やっぱり日々日々今日も主の御言葉に聞いて従っていく、もうこれしかないわけですよ。でも自分の考えで読まないように、やっぱり祈り求めて、何をしよう、何をこの状況にあなたの御言葉は何を求めておられますかっていうことを求めていくとですね、主はちゃんと導いてくださると信じます。御言葉の中にも、ちゃんと主を求めるものは精霊を受けます。そして、必ず導いてくださるということが、私の言葉じゃなくて御言葉、今日の聖書の箇所ではないかもしれないけど書いてありますね。ですので、本当に私たちがそのことを覚えてね、神様で、ね、イエス様はもう本当にご自身に言われたんですけどね、もうパンを求めてに蛇は与えないんですよ。であるならば、聖霊を求める者に対して与えないはずがないと、イエスははっきりと宣言されてますので、どうかですね、私たちにも今日、主の導きはあるんですか、ないんですか。あります。 見えてなくてもあります。気づけてなくても今日は聖霊様に導かれていて、気づけていなかったらなおさらのこと私たちを守ってくださいます。私たちが気づけないことは多いと思いますけれども、今日まずその主の守り、主の導きはあるんだ、だから少しでも気づくんだったら、もっと神様との交わりをまず大切にしましょうねということなんです。でもこの神様との交わりっていうのは、ただそれだけで終了することではなくて、主の御心が分かることが最終目的じゃなくて、その主の御心を私たちが行うもの、主の御心に従うもの、主の心と主と共に歩むものにならなければいけないわけですから、知って一緒に歩まないんであればそもそも意味がないので、知って共に歩んでいかないといけないので、そのことが私たちの中にいつも助けが必要だということを思うんですよね。でただしね、この人に従うより神に従うべきですという言葉を思うときに、ちょっと注意したいことも多少あります。つまりそれは一体何かって言ったら、なんかへんてこなことイコール神の御心ではありません、それは人に理解されないことであればイコールそのまま神の御心ではありません。人に理解されないことでもっと愚かなこともあります。なので人に理解されないような言葉、例えば既存のリーダーシップをとにかく敵対行為を持って、ダメなんだダメなんだ、もっと違うこと、とにかくただ新しいことをすることが、この神の御心ではないので、そのことはちょっと注意していただきたいなということを思うんですね。原則は神の御心は絶対に御言葉に反しないです。だからもっと御言葉知らないといけないし、でも御言葉をただ知るっていうことだけがその目的じゃなくてね、神の御心と共に生きるっていうことがあれなんですよ。だから勉強だけで終わるんじゃなくて、勉強だけで知ってても仕方なくて、その通りに生きるっていうことがすごく重要なんですね。でそのような中でガマリエルっていう人が出てくるんです。このガマリエルっていう人は、まあ超頭いい人っていうふうにちょっと理解しといていただければ、聖書のことについてものすごく頭のいい人、全部知ってる、で人格的にも素晴らしい方ぐらいな感じで、あ、この人みんなから尊敬受けてる人だなっていう感じで、しかもただ人格的じゃなくて知識的にも素晴らしい方だなっていうことを受け入れていただければいいんですけれども、でちょっとこれからの話の前提として、このガマリエルっていう人は人間的には素晴らしかったけれども、霊的にはイエス様のことを受け入れている立場ではないということ。だから人としては素晴らしいけど霊的には残念な人という感じで、ちょっと今からの話を聞いていただきたいかなというふうに思うんですね。で、ガマリエルの判断っていうのはある意味、この人間としては正しい判断をしてるんです。ただし霊的には結局あんまり意味のない話をしているんだということなんですけども、ちょっとね、ちょっといろんな話がこう重なり合ってるので、一つ一つちょっとこうまずはね、このいろんなそのこの人に従うよりも神に従うべきですという言葉を頭の中に置いた上でね、本当にこの人が神からのものなのかっていうことを判断するときに、ガマリエルっていう人は、なんか違う気もするし正しい気もするから判断つかないと思ったんです。だから何を言ったのかっていうと、テウダという人やまたユダというような人を引き合いに出してきて、こういう人たちが人々を扇動したんです。だから人々が熱狂的になってわーってついていくっていう現象は、まあ、このイエス・キリストに属していない人でも一定程度この時代あったということです。時代の中でさまざまな抑圧の中にいたので、それに対する反乱があったりだとかですね、また何か宗教的な異端みたいなのもあったんです。で、そういう中でわーっとついていった人たちがいて、それはそれなりに勢いがあったんです。人々の求めていることをしたわけです。だから魅力があったわけです。だからそこにもう400人とかすぐバーッと集まって出ていったと。でも結局時間が経っていくと、結局チリチリになって、あの人たち一体何だったんだみたいな、一瞬バーッと突風が吹く、その勢いをブワーッとすごい風が吹いていって、これはすごい勢いだと思うんだけれども、突風がブワーッと吹いていってしまって、でも見てみると結局何も残ってなかったというふうな、何かそういう非常に一時的なものだった。 ガマリエルの判断というのは、人から出たものであるならば一時的なものだ、それは必ず続かないと。でも神から出たことならば滅ぼすことができないという判断をした。僕はね、この判断はね、頭いいと思います。そうだろうなって思います。だから証拠に、今日も皆さんここで語られているイエス・キリストの名を私たちも語ってるわけです。いや、もっとこの時代と同じようにもっと語った方がいいんですけど、それが回復したいなっていうメッセージなんですけども、でも私たちも少なくともイエス・キリストの名を喜んで語ってるわけですよ。多少抵抗あるでしょ、家族からこいつ何言ってんだとかいうような抵抗とかあったり、この時代ほどの抵抗じゃないんですけど、いろんな抵抗がある中で、でもやっぱり主を信じようっていう思いがあって、ここに来ていて、喜んでるわけですよね。だから時代が証明するっていう考え方なんですけど、時代が証明してるわけですよ。滅びてないわけですよ、この当時から今に至るまで。大迫害を通りながらもそれでも主を信じてる。やっぱり真理があるからこれ続くわけです。真理がない人の勝手な考えであれば、とっくにもう過ぎ去っていくようなものですけれども、やっぱり多くの人、しかもこのユダヤのところにとどまらずにですね、当時はこんなね、髪の毛が黒いのか白いのかよくわからないけども、こんな髪の毛黒い眉毛、私はちょっと眉毛が分厚い、もうちょっと髪の毛が増えたらいい、まあそんなことはどうでもいいですけど、まあこんな人たちがですね、まあ当時こんな異邦人がいるなんて考えもしなかったんですけど、言葉も全く違うし、でもやっぱり主を求めているわけですよね。まあこれがやっぱり証明しますよね。だって当時イエス様が生きた時代の文化とかで、ね、最近 QT は詩編ですけど、多分ね、詩編にも音楽があったと思いますけど、私ね、その詩編の音楽が今聴けなくて幸いだなと思ってます。なんでかなって思ったら、多分その詩編の音楽聴くとね、これはちょっと黙想できないなみたいな感じ。私が別の教会で牧会をしていた時に、ある、ね、外国の青年がですね、もう主にもう毎週礼拝できることが喜んでですね、その自分の国のこの賛美をしたいんだって言ってですね、まあ、一緒によしやれやれとやって、私あんまりチェックもしないでやれやれってやったんですよ。で、礼拝の中で特別賛美でボーンって置いてですね、まあ、そんなに大きな共同体でもないですから、でボーンって置いてですね、さあみんなで喜びましょう、みんなとも皆さんとも良い関係を持っている兄弟だったんですね、そしていつも通り礼拝しました。そして彼がですね、もう喜びのあまり自分のこの国の文化のものでブンブンブンブンやるんですよね。みんなポカーンとしちゃってですね、これはこのリズムは乗れないで、ちょっとごめんだけど心には触れ、でも彼の心はですね、彼の顔はですね、もうノリノリなんですよ。もう、ああ、主は素晴らしい。もうそれは感動。でもこの音楽はちょっとね、とか思う。まあでもですね、詩編の中から音楽は取り除けられましたけど、その歌詞でさえですね、私たちに感動を与えてくださって、私たちは勝手に、ね、歌をつけたりもしていますけれども、本当に真理だからやっぱり伝わるものは伝わるんですね。なんでそんな中東の、ね、文化そのままね、私たちこのね、もう端っこの東アジアの私たち、そう受け入れられるかって言ったら、食べるものも違うだろうしね、全然違うんです。イスラエルに行くとお土産でデーツっていうね、こう夏目足みたいなそのあれがあって美味しいんですよ。僕も好きなんですけど、あれね、美味しいんだけど僕は一つで十分なんですよ。でもイスラエルに行くとお土産でこんな感じでもらったりしてね、いやこれ美味しいからたくさん食べて、いや僕はねこれよりもなんかゼリーとかの方がいいですとかいう感じで、もう合わないですね。でもこれあげると最高にいいお土産ですって、実際に美味しいんです。美味しいし僕も嫌いではないんですけど、そんなたくさん、これをたくさんたくさんって食べて、まあ食習慣が違うわけですよ。やっぱりいろんなことを理解できない、でもイエス様のことは伝わっていく。やっぱり真理ですよね。いろんなものを受け入れ、文化が受け入れられないことがあっても、イエス様のことを受け入れられていくんですよ。これはね、もう本当にすごいことだな、歴史が証明してるんだなと思うんですね。だからガマリエルの言ったことはある意味では正しいんです。でも人間の限界も示していて、まあ、そのガマリエルから言えることは、単に混乱を起こしているのが神の御心ではないよということを私たちは学ぶことができますっていうのが一つの。でもここでガマリエルの限界があるんです。それは一体何かって言ったら、 その瞬間に分かんないんですよ。だからあんま意味ないっていうことです。歴史を知ってる私たちは今日にとって教訓となって意味があるかもしれませんが、この瞬間には意味がないんですよ。で、皆さん、信仰とは何ですか？後になって分かったからあの時信じてることにしておいてくださいっては言えないでしょ。今日皆さんいつ生きてるんですか？過去に生きてるんですか？未来に生きてるんですか？違うでしょ？今生きてるんでしょ？だからガマリエルの判断っていうのは歴史家としては正しいし、人間の知識として材料があればそう判断できますよねっていう話では正しいんですけど、今日という信仰にあんま役に立たないんです。だって今起きてることを今判断しないといけないんですから。後になったら分かります。違うし、信じるのは今なんです。だからあんまり役にも立たないということ。でもキリストのなされたことは真理だなっていうことは私たちが見えているので嬉しいですよね。聖書の記録があるということは、今日も主は新しいことをされるんですけども、そのことを私たちが信じるときに、じゃあ一体どうしたらいいのか、御言葉はどう書かれてあるか、神様との交わり、これが本当に重要になってきます。そうじゃないと判断できないです。頭だけで判断できないです。後になったら判断できます。でもそれはもう過ぎ去っています。今信じないといけないから。でも過去の蓄積があります。旧約聖書があります。新約聖書があります。ですからそのような恵みの中にあるんです。今日私は信じるか信じないかという話になります。じゃあそのためのヒントは何か。人間的な知識的なところでは限界がきます。分からないです。未来に起こること分からないです。じゃあ今日どうしたらいいか。神様との交わりが本当に重要ですよ。人間的な知恵とか知識とかこういう経験上のことはある程度参考程度になるんですけど、決定的なところは一体何かって言ったら神様との交わりっていうところになります。で、じゃあ御言葉はどういうふうな言葉を言ってるかっていうと、コリント人への手紙の13章の1節から3節ね。コリント人への手紙の13章の1節から3節を開けてみると、本当に神様のことか何かなと思った時には、このことをちょっと根本的に覚えておいてもらえるといいかなと思うんですね。じゃあちょっと読みますけれども、コリント人への手紙の13章の1節から3節にはこう書いてあります。皆さん一緒に読めたら一緒に読みましょう。3、はい。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。ああ、なるほどって。分かりにくいですか？分かりやすいと思うんですけど、今実際に使徒たちが行っていた出来事ですよ。やっていたことですよね。実際にそれがやっているけれども、見分ける必要がありますよということです。それがあるから主の働きっていうふうにイコールで考えてしまうと、ちょっと勘違いしてしまう時がある。そこから愛を感じますか？逆に言うと、私たちが落ち着いて働きをしていても、そこに愛を感じますか？なんかわけのわからん宣伝も最近ありますけれども、でもそこに愛を感じますか？本当に人のための犠牲というものがあるか、本当にその人のためになされているかっていうことが本当に判断技術となります。だから目の前でなんかこう癒しが起こりました、おお、これは神様ですと、良いことは良いことなんですけれども、よく見分ける必要があって、やっぱりその結果神様を見上げているのか、やっぱり愛情を感じるのか、そしてちゃんと御言葉通りの謙遜さがあるかどうか、こういうこと、愛っていうものが本当に見えてくるか、その後ね、あんまりこうちょっと別の聖書の御言葉になるかもしれませんけど、愛は寛容であり、愛は親切で、愛はこの愛についての定義が書かれていきますね。礼儀に反することはしませんとかね、あなたのためにやってるんですって言ったとしたとしても、やっぱり聖書の御言葉から外れていくようであるならば、それはその人が愛と言ってるだけで本当の愛ではありませんと。なのでやっぱり聖書の御言葉をバランスよくちゃんと押さえておく必要があるんですね。 こういうことが起こってくるときに、ああ、御言葉こういうことあったなって思い出させてもらう。神様思い出させてくれますから。そのようなものでやりたいなと思うんですね。イエスを信じた人たちの、じゃあこの時の働きは一体どうだったかっていうと、さっきの御言葉にちょっと戻るんですが、この、ね、13節、他の人たちはあえて 誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していたって書いてあるんです。わかりますか？ただわけのわからないなんかイリュージョンみたいなことを起こしていて、ただ人を扇動して、もう日本にいっぱいいるじゃないですか。もういっぱいいるでしょ。腹立つくらい。なんでそんなものにお金を捧げてって思うようなところに、まあ、何とは言わないですけど、いっぱいあるでしょ。ある人はキリストのよみがえりですとか言って、もう主はよみがえられてますし、人から生まれてきたようにはもう来ないって聖書には書いてあるんですよと、もう一発でね、偽物だって分かるんだけど、なんかこう心が痛い時にふーって慰めの言葉を与えられたからってそっちに行くんだけど、どうぞちゃんと見分けてください、どうぞお願いします、どうぞよくしてもらったとしたとしても、本当にそれが愛なのかちゃんと見分けてください。なのでね、どうぞ本当に主の働きをね、しっかりと思うものであってほしいなっていうところが注意点です。ただし私たちの根本的なところで、このように騙す人だって神に従うべきですとか言ってね、例えば既存のリーダーをですね、逆になんか悪魔の手先みたいな話しながら、いや私の方が本物です、もう今キリスト教会の中にいっぱいそんなの起こってます、一生懸命主に仕えている牧師先生たちをあえてけなす必要なくて励ましなさいよね、違うでしょやるべきことが。けなしてですね、私の方が本物ですとか言ってね、やってる人たくさんいますから、どうぞですね気をつけてください。そうじゃないです、本当に仕えている人は本当に今頑張っている牧師先生たちを励ましましょう、主は共にいらっしゃいますよ。その上で悔い改めないといけないことは悔い改める、でもけなす必要はないです。でその人たちはあえて、当時のパリサイ人や律法学者みたいな人たちだってわざわざする必要はないです。本当に励ましながら共に歩んでいったらいいわけです。悔い改めることはみんなありますよ。逆にそういうふうに新しいことをしないといけない、この人たちだって悔い改めることもたくさんあるんです。だからですね、どうかただ新しいことだからって言ってこうそちらに目を奪われないでください。神様の御心であるならば絶対に聖書に反しないですから、でそのことを本当に覚えながら私たちは神に従うべきですという言葉を成熟して理解したいと思いますね。でその上で41節42節、こう書いてあります。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。そして毎日家や宮々でイエスがキリストであることを教え述べ伝えることをやめなかった。アメン。私たちは純粋に主イエスを信じることのためにもし迫害を受けたりちょっと文句言われたりしたら、なんでこんなこと言われないなと思うのではなくて、いいですか、なんか別のことじゃないですよ、別のことで非難される、例えば嘘ついたことであんた嘘つきましたね、わあ私は迫害受けて、そうじゃありません、迫害受けてるんじゃなくてあなた嘘つきましたよって言ってアドバイスをもらってるんです。逆に悔い改めるべきことです。ところが、こうイエス様のお話をしました、迫害を受けました、こうなんでお前はイエスなんか信じるんだよ気持ち悪いみたいな、そんな話を聞いたとしたらですね、それはですね、ああちゃんとあなたがイエス・キリストの話を伝えてるっていうことです。本当にロークする戦いをしてるって、そのロークするべきところでロークしてることをあんまりこう悩まないでください。ロークしてることが悪いことではありません。ロークすべきことでロークしましょう。ロークしなくても良いことでロークすることこそ気をつけたいと思います。私たち必要じゃない時にものすごく頑張ってね、必要な時には頑張らないっていうちょっと癖があるんですけれども、それが本当に必要な時に頑張るものでありたいなと思うんですよね。 そんなにね、難しい話をしてないんですよ。人たちは純粋にイエスを伝えること、信じることのために迫害されたことを、まさに自分たちは主の働きをしていることだの証拠だとして、イエス様も迫害を受けたな、でその証拠だとして喜んでいるんです。苦しむことを喜んでるんじゃなくて、ちゃんと主の働きを共にしているんだということを喜べたわけです。毎日主イエスを伝え続けたということです。皆さん、クリスチャン生活、そんなに複雑化させないでください。もちろん皆さんの人生複雑なんですよ。複雑で、私は皆さんの心が全部分かるわけがありません。神様は知ってらっしゃいますけどね。皆さんの心の痛みや、またロークされたこと、神様はご存知です。でも私のような人間は全部分かることはできません。一部交われば一部は共感することができます。でも全て知っておられるのは神様です。でも分からないですけどね、皆さん複雑なんです。一人一人ドラマがあり、ここに来てですね、明かしされたら映画ができます、一人一人だって。でもね、でも覚えたいことは、でも一番真理の単純なことは何かって言ったら、私たちは罪人ですけど救われました。その喜びを持ってイエス様を伝えましょう。おしまい。主にあって喜んでやってると、全てに通じていくんです。そんな難しいことです。だから今日、誰かに、誰か苦しんでる人、今日私一人でもいいかな、毎日書いてあるんですよ。もうそんな難しいことです。毎日、やっぱり私は主によって救われた。もう当然ね、仕事もしますよ、で家事もしますよ、でお友達との交わりもしますよ。でも、いいですか、なすべきことはするんですよ。でも、今日、私はイエス様のこと伝えたいと思って生きるんですよ。伝えたいと思って生きてるだけだと、現実と理想が乖離しちゃうので、伝えるんです。そうすると、喜びがあふれて、で、全然力がないときに、神様が助けてくださって、おお、素晴らしい。でも、そのような中にないのであるならば、やっぱり私たちは主の助けを感じにくいものになってしまいます。今日本当に単純に、あ、毎日喜びを持って主のことを伝えて、あ、今日毎日主のことを伝えたい、もしは誰とも会えなかったら、どうぞ主よ、私に御言葉を伝える人、励ます人を与えてくださいとお祈りして、そんな難しい話をしてないですよね。当時救われていた人たちが、ガマリエルのように、ガマリエルの門下の人のように、ものすごい神学を全部分かってて、ってもちろんそれもそれで主を知るっていうことの中では大切だったんだけど、結局主知れてないんですよね。でもこのような学びは後でパウロみたいな人の中で、やっぱりそのような学びも主を知れたらむちゃくちゃ有意義になるので、学びは必要なんですけど、根本的にまずイエス様と出会って、でイエス様を伝えたいって思うことの方がもっと基本にあります。わかりますか。なので本当に今日私たちが、伝えたいことは、毎日イエス様を伝えたい。人に従うよりも神に従うべきです。うまいから下手くそだからじゃなくて、毎日誰かにイエス様のこと伝えたい。もしくはすでに知っている人でも、主から離れている人だったら励ましたい。もしくは主を知っているんだけども、今日励ましが必要な人には分け与えて励ましたい。もうそんなね、立派なことできなくてもいいんですよ。大富豪でなんかもうこういつもお金をあげないといけない、そんなことじゃなくてもいいんです。でも主をこう明かしたいという思いで溢れているものとなってください。でも皆さん、時々ね、今もそんな方いらっしゃると思うんですけど、主を信じてやったんだけどうまくいかなかったって、ね、もう本当に、悲しみの中にいらっしゃる方もいると思います。で、そんなことを言っても私の場合はうまくいきませんでしたって思う人がいるかもしれませんけれどもですね、でもそんな時にも私たち思い出してほしいんですけど、でもこの後弟子たちは家を失います、散らされます。今日の御言葉じゃないけれども、その時は なんでイエス様を信じたのかなって、イエス様を信じたことによってこんなに難しい悲しいこともあるか、でも結果は主を信じる者がますます増えていく。どうかですね、結論的な話ですけど、神様は主を信じる者を用いられます。弱くても、今日失敗していても、今日落ち込んでいても、今日鬱でもう本当に起きられないような人でも、主を信じている者は必ず主によって用いられますし、あなたは誰かの喜びになりますし、主と共に共に主を喜ぶ者に変えられていくものであることを信じます。御言葉がその通りだったし、歴史も証明しています。そしてまた私たちも今日今主と交わりながら、私を今日喜びに導いているのは確かにこのような御言葉だなということを感じます。どうかですね、今日の私たちも主に用いられることを信じてください。自分の力で頑張るというよりも、聖霊様の導き、御言葉にを頼りにして主イエス様を述べ伝えましょう。必要な力は主が与えてくださいます。また私たちがそこに行って伝えろと言われる個人や場所が示されていたならば、そのところで伝える力も条件も主が整えてくださいますので、牢が開いていても一歩踏み出さないものじゃなくて、牢が開いていても牢の中の方が安心とかそういう話じゃなくて、牢が開けられたらそこに行けって言われたら、そこに主が自動的に動かしたわけじゃなくて、今回の場合はそこに行けって言ったので、じゃあ今日自分の足でそこに向かいますと、その時に主の働きを豊かな守りがあることを信じます。今困難の状況の中にあっても主が助けてあることを信じましょう。どうぞ私たちのこの教会も主の栄光を本当に担っていく教会、毎日証があり、日々主を信じるものがあり、洗礼者が与えられますように、また私たちを家々に向かわせてくださいと祈りましょう。そして示されたところに行きましょう。そんなにへんてこな話ではなくて、そのようなこと、今目の前にある方に電話をしたり、ちょっと時間を置いてからしてもいいですなのでけれども、私たちはそのような一人一人となりたいと思います。主に期待します。お祈りをいたします。